海外旅行で注意したい30のタブ。その1、きちんとした服装の人を見た目で信用するのはタブ。プロの泥棒は意外にも必ず紳士的。海外旅行で気をつけたいのは警官です。え、警官はむしろ頼りになる人じゃないの。今そう思いましたね。人間はきちんとした服の人に弱いものです。海外で気をつけたいのはきちんとした服装の人です。警察服を着た警官、事務服を着たホテルスタッフ、スーツ姿のビジネスマン。人間はその人の着ている服装から身分を想定します。外見からどのくらい信用できるかを決めてしまいがちです。警察服を着た人を見れば警察の人だなと思いますし、ホテルの制服を着ていればホテルのスタッフだなと思います。スーツを着ていればビジネスマンだなと思います。しかしです。その見かけと身分が必ずしも一致しているとは限りません。プロの泥棒はここにつけ込もうとするのです。コンコン。ホテルの部屋でくつろいでいるとノックが聞こえました。覗き穴を見るとホテルスタッフが立っています。おや、ホテルスタッフが何の用事だろうか。そう思って気軽にドアを開けてしまいがちです。その瞬間に部屋の中に入って襲われる可能性があります。事実、私がこれまでに海外で被害を受けたのは意外にもきちんとした服装の人からでした。スーツを着た紳士が個人タクシーを運営しているんだ。どこでも連れて行ってあげるよとやってきました。綺麗な黒塗りのタクシーでした。なんとなくそのきちんとした見かけや雰囲気から信用できそうだなと思ってしまったのです。しかしその人は騙しのプロでした。まんまとタクシー料金を騙されました。そういうケースは本当に多いのです。一般的に私たちが想像する悪い人は汚れた服装でぶっきらぼうで人相が悪いというイメージです。しかしそういう人は稀です。プロの泥棒ほど必ず紳士的です。きちんとした服装でマナーがあり、いい笑顔で自然と近づくのです。きちんとした服装に人に気をつける。海外旅行で注意したい30のタブ。その2、海外旅行客が大勢やってくる観光地は犯罪の温床になっている。海外旅行へ行って交番の前を通る機会があればぜひ覗いてみましょう。いつも観光客がいます。そのくらい被害が多いということです。特に旅行先に限っては詐欺師は至るところにいます。タクシーで法外な料金を請求しようとする人、売店で定価より高値で売ろうとする人、海外旅行で遭遇する詐欺師はプロだという意識を持ってください。単なる詐欺師とプロの詐欺師は違います。単なる詐欺師は見るからに人相が悪かったり、計画的ではなくバタリで動きや発言がおかしかったりします。しかしプロの詐欺師は違います。人間の弱みにつけ込んだり、計画的に行動をしたり、複数人で連携を取って行動をしたりします。騙して奪った金品で生活しているわけですから本格的です。その手口は実に巧妙です。例えば男女のカップルです。男女のカップルが近づいて写真を撮ってくれませんかと言われます。人間心理では女性を連れているとつい気を許してしまう法則があります。カメラのファインダーを覗いている間にどこからともなく第三者がふっと現れ、カバンをさっと奪っていくのです。もちろんこの男女のカップルと第三者は全員仲間です。母国の平和な生活に慣れているとまさかそんな人がいるわけないと思います。しかしいるのです。特に海外旅行客がやってくるところは犯罪の温床になっています。その土地に慣れていない観光客は騙しやすい絶好のカモです。相手は泥棒のプロだという意識を持つ。海外旅行で注意したい30のタブ。その3、海外では偽ブランド品を買わない。海外の繁華街には高級ブランドショップが立ち並んでいます。海外旅行中、場所によっては格安で高級ブランドが売られていることもあります。格安で売られているため注目されますが、よく見ると本物を似せて作った偽ブランド品です。こうした偽物ブランドには手を出さないようにしましょう。安かったところで飛行機の税関のチェックで見つかれば没収されます。税関にはブランドが偽物かどうかをチェックする専門の人がいます。この専門の人たちは鑑定士を忍ぶほどの実力の持ち主です。そういう人の目をかいくぐるのは難しいと考えていいでしょう。精巧な一部の偽ブランド品を除いては見抜かれしまい没収されてしまうのです。当然ですが、偽ブランドを購入した金額も戻ってきません。そもそも大切なことは、偽ブランドを持ち歩いていることでそのブランドへの悪影響を与えていることです。正規品でないものを持ち歩くことで正規ブランド会社への収益も下がり、営業に差し支えることでしょう。本当にブランドを愛しているならきちんとした正規品を買うことにつきます。ブランドを持つならそうした品格も持ち合わせたいところです。海外で偽物のブランド品を購入するのはやめる。海外旅行で注意したい30のタブ。その4、言葉がわからないときはむやみに返事をしない。首を縦にも横にも振らないこと。海外旅行中、必ず一度はあるお決まりの困ったシチュエーションがあります。現地の人から現地の言葉で話しかけられる瞬間です。現地の言葉が理解できるならいいのです。語学に堪能なら海外旅行はもっと楽しめることでしょう。問いかけられた内容に応じてイエスなりノーなり自信を持って答えるだけです。しかし問題なのは、話しかけられた言葉がわからない場合です。カッコつけたなる人は深く考えもしないで分かったふりをしながらイエスやノーと答えてしまうことがあります。旅行者と思われ舐められたくない気持ちがあれば、それなりの返事をすべきだと考えてしまいやすいところです。ここが要注意なのです。言葉がわからないならむやみにイエスやノーと返事をすべきではありません。話が思わぬ方向へ進んでいることがあるからです。思わぬものを注文したり、重大な予定をキャンセルしたりする場合があります。見落としやすい点がもう一つあります。首です。言葉で返事をしなくても無意識のうちに癖で首を縦や横に振ってしまうことがあります。これも NG です。体に染み付いている癖なので自然と首を動かしてしまいがちです。首を縦に振るとイエスという意味になり、横に振るとノーという意味になります。状況にもよりますが、首の動きも意思を表現する一つになります。体が覚えてしまっている仕草なので自然と出てしまいますから、特に注意が必要です。言葉がわからないときはむやみに返事をしない。首を縦にも横にも振らないこと。これが海外旅行でトラブルを未然に防ぐポイントです。言葉がわからないならイエスでもノーとも答えず、首も縦にも横にも振らないようにする。海外旅行で注意したい30のタブ。その後、海外旅行の初日に絶対にしてはいけないこと。大きなスーツケースを持って自宅を飛び出し、空港まで行きます。荷物を運んだり手続きをしたりと疲れます。飛行機による長時間のフライトでも疲れています。渡航先までの時差が大きければ時差ボケもあるでしょう。こうした要素が絡み合い、海外旅行の初日は疲れと眠気が同時に襲ってきます。海外旅行に慣れていれば別ですが、おおむね海外旅行の初日はこうした状態になるはずです。海外旅行の初日に絶対にしてはいけないことがあります。車の運転です。眠気を吹き飛ばす鉄則は体を動かすことです。体を動かしてさえいれば眠りに落ちることはありません。しかし車の運転はどうでしょうか。座席に座っているため体を激しく動かすことはできません。そのため眠り運転をしやすくなり、交通事故を起こしやすくなります。時差ボケしている旅行の初日は車の運転をお勧めしません。現地についてすぐレンタカーを借りて観光をするのは絶対に避けたいプランです。何気なく立ててしまいそうですが、命に関係すると行っても過言ではありません。いくら刺激的な観光地とはいえ、座席に座りしばらくすると眠くなります。最悪、交通事故になると命に関わります。自分では一生懸命に起きようと努力をしても抑えきれない強烈な眠気が押し寄せ、意識が途切れます。旅行初日の移動手段は誰かに運転をしてもらうような交通手段を使うようにしましょう。タクシー、バス、電車などを使うのが賢い選択です。海外旅行の初日に車を運転する予定は入れないようにする。海外旅行で注意したい30のタブ。その6、チップを小銭で渡すのは逆に失礼。海外旅行客としては小銭をたくさん持っていると重くてうまく処理できないかと思います。そんな時ある方法を思いつきます。そうだ、チップを小銭で渡せばうまく処理ができる。そう思い、チップを小銭で渡している人を見かけます。チップと小銭処理を同時に実現する手を思い浮かべるのです。 しかし、特別な事情を除き、小銭でチップを渡すのはあまり良くありません。受け取る身になればわかります。渡す側が重いなと思う小銭は、受け取る側も重いなと思うものです。メイドが各部屋を掃除で回り、その度にテーブルの上にチップとしての小銭がたくさん置かれていればどうでしょう。メイドのポケットが重くなり、小銭の処理に困ってしまいます。お金に変わりないから、それくらいいいだろうと思います。確かにお金であることには変わりありませんが、少なくともスマートではありません。感謝の気持ちなのですから、スマートさが必要です。チップは紙幣で渡すのが一般的なマナーです。アメリカドルなら1ドル差ね、5ドル差ね、10ドル差ねなどです。チップは紙幣が最もスマートなのです。チップは紙幣で渡す。海外旅行で注意したい30のタブ。その7。枕の下にチップを置くのは不自然。皆さん、海外旅行でホテルのメイドにチップを渡すとき、どこに置いていますか？海外旅行では枕の下にチップという習慣を未だに信じている人がいます。しかし、実際のところ、チップを枕の下に置くのは世界でも日本人くらいです。枕の下に置くチップはメイドから見ると不思議に映っています。なぜ枕の下に隠すのだろうかと思っています。正しいチップの置き方はテーブルの上に置くことです。チップだと分かりやすくするために、THANKU と書かれた紙の上にチップを置くといいでしょう。これならメイドも一目でチップだと分かります。チップは枕の下ではなく、テーブルの上に置く。海外旅行で注意したい30のタブ。その8。日本人特有の枕の下にチップを置く習慣。その心とは。世界でも枕の下にチップを置くのは日本人くらいです。他の国の人はテーブルの上にチップを置きます。それが一般的なチップの置き方です。ところで、枕の下に置くチップの習慣は誰がいつ何のために始めた習慣なのでしょうか。これが謎なのです。私は他の日本人に聞いたり、インターネットで調べたりしました。しかし、いつ、誰が、どこで、何のために始めたのか、はっきりわかりません。私の推測の域になりますが、一つ、心当たりがあります。ある日本人が海外旅行をしました。チップはわかりやすくテーブルに置くものだと教わりました。それでは、普通すぎる。もう少し、工夫を加えて、粋な感謝の表現をしたい。試行錯誤して思いついたのが、枕の下です。枕の下にあれば、メイドが掃除をしようとしたとき、気づくだろう。意外な場所だから、驚き感動するに違いない。海外旅行をした一人の日本人が始めた、この行動を面白いと思った他の日本人も真似をし始め、自然と広まっていった。同調を重んじる日本人だからこそ、真似をするのもあっという間に広まり、一般的になってしまった。そういう経緯があったのではないかと思います。そういう発想といい、そういう伝え方といい、いかにも日本人が考えそうだと思いませんか。もちろん、私の推測です。しかし、私も日本生まれの日本育ちの日本人です。日本人特有の異心伝心、暗黙の了解、同調行動などがあったのではないかと考えられます。そういうことを考えついてしまう自分に、あ、結局自分も日本人だと思ったりします。海外では不思議なられる枕の下に置くチップ。その不自然な習慣は、日本人人らしい考え方、気遣い、優しさなどが垣間見える習慣です。枕の下に置く不自然な習慣に、日本人人らしさを発見する。海外旅行で注意したい30のタブ。その9。無料だと思って見ていたら、有料チャンネルだったというトラブル。ホテルには備え付けのテレビがあります。部屋でくつろぎながら、いろいろな番組を楽しむことでしょう。国内とは違い、海外の番組には母国とは違った雰囲気があります。私は海外旅行に行ったらその国のテレビを見るのが大好きです。テレビのチャンネルを一周してどんな番組があるのかチェックします。バラエティ番組では母国とは違った笑いの発見があり、文化の違いを感じます。言葉はわからなくても見ているだけで面白いものです。釘付けになって見ていると、あっという間に時間が過ぎてしまい、旅行の日程を変更したこともあります。ただし、注意したいのが有料チャンネルです。海外のテレビ番組は種類によっては有料のチャンネルがあります。どんな番組があるのだろうかと思い、いろいろなチャンネルを見ているうちに有料チャンネルになっている場合があります。無料かと思って気にせず見ていたら、チェックアウトの時に多額の請求をされるのです。わざと利用者の手違いを誘発させやすくして、有料チャンネルを見させ、後から請求しようとする悪質なホテルもあるようです。テレビを見るときには、有料チャンネルについての注意書きなどを確かめるようにしましょう。見るときも、時間と金額には要注意です。テレビの有料チャンネルには気をつける。海外旅行で注意したい30のタブ。その10。履きやすい靴という言葉の裏に潜む意外な落とし穴。海外旅行はどれだけ歩けるかで楽しめる量が決まります。特に重要なのは足です。観光地にせよショッピングにせよ歩くのが中心です。たくさん歩ける方がそれだけ多くのことを楽しめます。そこでよく耳にするのが履きやすい靴です。海外旅行はよく歩くから履きやすい靴を履いていこう。多くの人が耳にして意識することではないでしょうか。では、履きやすい靴と聞いて真っ先にどのような履物を想像しますか。履きやすい靴といえば、やはりサンダルを想像する人も多いはずです。タイやハワイのような気温の高い地域へ海外旅行となるとサンダルを想像する人も多いはずです。濡れることがなく楽ですね。と言いたいところですが、実際はどうでしょうか。思っていることと実際では異なります。私は何度か思わぬトラブルになったことがあります。確かにサンダルは履きやすく濡れにくく軽くて歩きやすい。その一方で他の靴とは違い素足で履きます。つまり靴と服が直接触れることになるのです。これは短距離を歩く分にはいいのです。しかし、濡れにくいとはいえ、長距離を歩いていると足も汗をかきます。素足である故に汗のせいで摩擦が生じやすくなり痛めやすくなるのです。またサンダルは足がむき出しの状態になります。角につま先をぶつけたら爪が割れ怪我をしやすくなります。足の皮が抜けたり爪が割れたりしてからでは休んでもすぐは回復できません。回復までに数日かかり歩きにくい状態がしばらく続きます。こういう経験を私は何度かしました。履きやすい靴という言葉の裏に潜む意外な落とし穴です。サンダルは必ずしも安全で適切とは限らない。暑い地域で長距離を歩くなら履き慣れた靴と靴下です。足が多少蒸れても履き慣れた靴と靴下を一番お勧めします。履き慣れた靴と靴下を履いて海外旅行へ行く。海外旅行で注意したい30のタブ。その11。急に近寄ってきた親切な人ほど注意をすること。海外旅行中は知らない人が急に近づいてくる場合、誰であろうと全員警戒をしましょう。自分から用事があって相手に近づく分にはいいのです。しかし急に近づいてくる見知らぬ人は何かがある可能性があります。しかも厄介なことにいい人を装っていたり親切のふりをしていたりする場合が多いのです。人は困っているとき助けてくれる人をいい人だと思い込みやすい傾向があります。困っている私を見て助けてくれようとしている。つい信用してしまいやすいのです。詐欺師はそういう人間心理をついてきます。そもそも海外旅行では困る場面の連続です。海外旅行客を狙う詐欺師は海外旅行客が困りやすい場面で待ち構えています。少しでも困っている素振りを見せた瞬間待ってましたと言わんばかりに話しかけます。急に近寄ってきた親切な人ほど注意をしましょう。親切な人でも急に近づいてくる人には注意をする。海外旅行で注意したい30のタブ。その12。ホテルの部屋のテーブルにはむやみにお金や貴重品を置かない。ホテルは昼間メイドサービスがあります。部屋に貴重品を置いたまま出ていく人が多いのですが、テーブルや机の上に貴重品を置くのはよくありません。なぜテーブルの上に貴重品を置かないほうがいいのでしょうか。メイドがチップだと思って持って行ってしまう可能性があるからです。私も何度かテーブルに置いていた小銭を持っていかれたことがあります。買い物に行った後、ポケットに入っていたお釣りの数ドルをテーブルの上に置いていました。するといつの間にかお金がなくなっているのです。小さな金額だったので、なおさらチップと勘違いしたのでしょう。最初は泥棒が入ったのかと本気で心配をしました。お金に限らず安物の腕時計でもメイドによってはチップの代わりだと勘違いをして持っていく場合があります。何をチップと思うかはメイド次第です。たとえわざと持っていくトラブルになってもチップだと思ったという一言で言い逃れができます。実にうまい言い訳です。 チップだと疑われるようなものはテーブル上に置かない方がいいのです。部屋を出るときは貴重品はセーフティーボックスもしくは鍵のかかったスーツケースに入れておくようにしましょう。テーブルや机の上にむやみに置かないや貴重品を置かないようにする。海外旅行で注意したい30のタブ。その13。巨大美術館の真面目に見て回ろうとしない。初めてニューヨークへ行ったとき楽しみにしている名所がありました。世界三大美術館の一つであるメトロポリタン美術館です。ここに固ずしてニューヨークへ行ったとは言えないと言っても過言ではありません。ニューヨークへ観光に行くならほとんどの人が立ち寄る名所でしょう。私が行ったときにも大勢の観光客で賑わっていました。お祭りのような人の混雑ぶりです。世界三大美術館と聞くとよし、見てやるぞと気合があります。さすが世界三大美術館ならであり広大な敷地です。広すぎて美術館の中で迷子になったほどです。しかし私はここで大きな失敗をしました。一つずつ丁寧に見過ぎてしまったため多くの時間だけでなく体力も気力も使い果たしてしまったのです。他にもニューヨークで見に行きたい場所があったのですが余裕がなくなりました。大きな美術館に気合を入れていると大変です。一日が潰れます。そういうことにならないためにも巨大な美術館は全部を丁寧に見ようとは思わないことです。ではどうするのか。あらかじめ見ておきたい目星をつけておきポイントを絞って見て回るのがコツです。ガイドブックには美術館の見どころが書かれているはずです。本当に有名な方の作品や興味のある作品だけ時間をかけてじっくり見るのがいいでしょう。他の作品はさっと雰囲気を感じ取るくらいで見るのがコツです。その方が印象に残りやすくなります。巨大美術館はあらかじめ見たい目星をつけておく。海外旅行で注意したい30のタブ。その14。海外で宗教を聞かれたら無神論者とは答えるのはタブ。海外旅行中、現地の人からあなたの宗教は何ですかと尋ねられることがあります。特に寺院に観光した際は聞かれる場合があります。寺院という信仰深い場所であるだけに観光客が持つ信仰にも興味を持つ人が多いのです。日本人は宗教に対してマイナスのイメージを持っている人が多いです。そのためつい宗教はありませんと言って無神論者として表現する場合があります。しかしこれは言ってはいけません。禁句の一つです。答えた瞬間相手は急に真顔になります。なぜだと問い詰めてきたり眉間にシワを寄せながら神を信じないでよく生きてこられたわねと言われたりします。寺院のような信仰に深い場所なら些細な問題に発展する可能性があります。信仰心の厚い人に対して無信仰、神を信じていないという言葉はタブーです。大切なことは偉大なる神に対し感謝している姿勢です。その心には世界の宗教の違いこそあれ共通です。しかし無神論者というのはその偉大なる神を真っ向から否定し侮辱している言葉に聞こえるのです。無神論者としての持論があり現地の言葉で的確に理由を表現できるならいいですが、そうでなければ言わない方が無難です。日本人旅行者なら IMBUDDHIZUKI 仏教徒ですというのが無難です。もちろんキリスト教なら素直にそう言いましょう。神を信じ敬っている気持ちが伝われば宗教を問わず問題になりにくいのです。海外で宗教を聞かれたら素直に仏教徒と答える。海外旅行で注意したい30のタブ。その15。宗教に対する不敬な行動は慎む。海外には不思議な銅像があったり、母国では見られないような不思議な寺院などがあったりします。珍しい寺院、銅像などの前ですることといえば記念撮影ですね。海外旅行の浮かれた気分のせいでふざけたポーズになっていませんか。銅像に眼鏡をかけたり帽子をかぶせたりする。石像に寄りかかったりまたがったりする。絵画の前で絵画に映っている人と同じポーズをとる。現地の人から見るとこれらは決して気持ちのいいことではありません。宗教に対する不敬な行動と見られ気分を害することでしょう。寺院や銅像などは信者には大切な信仰の象徴です。プライドそのものです。観光客の浮かれた行動が信仰心の厚い信者のプライドを傷つけ思わぬトラブルを招く場合があります。いくら海外旅行者と分かってはいても気分を害するでしょう。海外旅行へ行くと気分が浮かれついふざけて記念撮影をしてしまいがちです。宗教に対する不敬な行動は深く慎むようにしましょう。寺院や銅像の前での不敬な行動は慎む。海外旅行で注意したい30のタブ。その16。旅行先ではハプニングの方向を見てはいけない。なぜそんなことをするの？ドカン。時折日常生活では突然の大きな音や人同士の言い争いなどハプニングを目にすることがあります。人は大きな音に反応をします。普通は何だろうと思って音が聞こえた方を見てしまいます。気になって顔を向ける当たり前の仕草ですが、海外旅行中は要注意です。このとっさにしてしまう動作を逆手に泥棒が狙う場合があるからです。海外では複数人と連携してそういう状況をわざと作る場合があります。二手に分かれ一方がわざとハプニングを起こし客が気を取られている瞬間にもう一方がバッグなどを盗んでしまうのです。計画的な犯行です。置き引きは1秒でできます。慣れた人なら1秒もかかりません。一瞬なのです。これを防ぐためには大きな音がした時こそ反対側に顔を向けながら持ち物に注意を向けることです。一瞬の隙を突いて盗もうとする間の手に気づけます。そうした癖をつけておくことです。ハプニングの方向を見るのはワンテンポ遅れてからでいいのです。大きな音がした時こそ持ち物に注意を払う。海外旅行で注意したい30のタブ。その17。命に関わるトラブルでない限り話のネタができたと開き直る方がいい。あら、大変だ。トラブルにあった時誰でも焦ります。騙されたり泥棒の被害にあったり予想外の出来事が起こった時などパニックになります。計画通りに進む分には冷静ですが、少しでも計画とは違う出来事が起こると急に頭がのぼせます。そこが危険です。被害に遭えば腹が立つ気持ちはあるでしょう。しかしトラブル対処の時ほどいつもより冷静になるべきです。自制心を失っている状態は思考力や判断力が著しく低下しているため余計な二次被害を招きかねないからです。しかしここが難しいところです。トラブルの時ほど怒りや焦りのため自制心を失っている状態で対処しやすく冷静に対処するのが難しい現実があります。そこでいいアドバイスがあります。トラブルにあったら海外旅行の話のネタができたと思うのです。被害にあったことは仕方ありません。命に関係する被害は笑っていられませんが、小さな金銭トラブルくらいなら腹を立てるより笑っていた方がいいでしょう。お金を騙し取られてもまた稼げばいい。奪われたものが命でない限り後から取り返せます。腹を立てると余計に冷静さを失い二次被害を招く恐れがあります。その方が怖い。まず冷静さを取り戻し落ち着いてトラブルに対処することが必要です。私の場合旅先でトラブルがあったらいいネタができたと思うようにしています。ハッピーライフスタイルで使えるいいネタができた。そう考えるとトラブルが楽しくなります。トラブルが楽しくなるというのは不謹慎ですが、そうでも考えていないと余計に危ないのです。これ以上に被害を大きくしないためです。旅のトラブルも思い出に変わります。命に関わるトラブルでない限り話のネタができたと開き直って冷静になる。海外旅行で注意したい30のタブ。その18。長時間のフライトとすぐビーチで泳ぐのは危ない。長時間のフライトでは時差ボケになります。時差ボケを解消するには現地が夜になるまで寝ないことです。しかしこれは思っているほど簡単なことではありません。長時間のフライトで疲れているためなかなか難しいでしょう。じっとしていると眠くなります。そこで逆のアプローチです。じっとしていて眠くなるならじっとしていなければいいのです。現地に到着をして体を思い切り動かすような予定を入れる人も多いことでしょう。海に面したリゾート地なら到着するやいなや眠気覚ましにビーチへ泳ぎに出かける人も多いはずです。太陽の光を浴びながら冷たい水の中で泳いでいれば確かに眠気なく吹き飛びます。しかしこれは落とし穴です。これほど危険なことはありません。水難事故が発生しやすくなるからです。長時間のフライトと時差ボケによる疲れは急に襲ってきます。ビーチで泳いでいるとふと溜まった疲れが襲ってきて力が入らなくなることがあります。足がつかないくらい深いところで泳いでいるなら溺れてしまう危険があります。 ビーチに行きたい気持ちはわかりますが、せめて眠気がない状態で泳ぐべきです。どうしても初日に泳ぎたい人はあまり深いところまで泳ぐのは控え、浅瀬で軽く泳ぐだけにしておきましょう。到着当日にいきなりビーチで泳ぐのは控える。海外旅行で注意したい30のタブ。その19。パスポートの有効期限があるからとはいえ、必ず入国できるとは限らない。海外旅行へ行くならパスポートの有効期限に気をつけましょう。有効期限があれば問題がないとは限りません。パスポートの残存期間が帰国時まで有効であることが基本条件ではあるのですが、必ず問題がないとは言い切れません。パスポートの有効期限が切れるギリギリの場合、国によっては入国審査で入国を断られることがあります。十分な有効期限がないと万が一現地でトラブルがあって滞在延長になると有効期限を過ぎてしまう可能性があるからです。目安としては有効期限が6ヶ月以上です。これくらい余裕があればどの国に入国しようとしても問題がないはずです。もし有効期限が6ヶ月を切っているならパスポートの更新をしておいた方がいいでしょう。パスポートの更新は1年前からできるので早めの更新をお勧めします。パスポートの有効期限に気をつける。海外旅行で注意したい30のタブ。その20。高級ブリックでは勝手に洋服を触らない、試着しない。海外旅行ではショッピングの際気をつけたいタブがあります。海外の高級ブリック、高級ブランドショップなどで買い物をすることがあると思います。その時店内にある洋服を勝手に触ったり試着をしたりするのはタブです。すぐ触ることができる位置にあるとはいえ、触ってもいいとは限りません。店にとっては商品です。勝手に触れられて汚れやシワができれば商品の価値を下げてしまうでしょう。店員は自社ブランドの衣類を我がこのように大切に扱っています。きちんとしたお店では必ず店員は手袋をしているはずです。汗が付着することすら気を使っているのです。お店のランクや店員にもよりますが、基本的に許可なく触るのは控えた方が無難です。触ったり試着をしたりしなければ店員に一言話しかけるのがマナーです。高級ブリックや高級ブランドショップでは洋服に触る前、店員に一言話しかける。海外旅行で注意したい30のタブ。その21。ニヤニヤしながらノート断る姿は外国人からは不思議に映る。私が海外留学をしているとき、外国人から不思議な質問をされました。なぜ日本人は笑いながらノート言うのかという疑問です。一瞬言葉に詰まりました。日本人からすれば普通のことです。断ったときに相手の気分を害さないよう、せめて笑顔で機嫌を取りながら断ろうとする習慣です。そういう文化があります。しかしこの様子は外国人から見ると不思議に映り、困惑を招くようです。外国人にとって笑顔は OK を意味します。笑顔になりながらノート言う光景は外国人から見ればイエスかノーかよくわからず不気味に見えるのです。ノートは言っているが内心は OK ではないのか。もし相手が男性なら笑っているから私に気があるのではないかと誤解もされやすいのです。笑いながらノーを言う人は海外では被害に遭いやすくなります。ノート断るときニヤニヤした笑顔は控えるようにしましょう。断るときには申し訳なさそうな表情や関心がなさそうな無表情です。慣れないかもしれませんが、不要なトラブルを増やさないためです。ニヤニヤしながらノーというのはやめる。海外旅行で注意したい30のタブ。その22。観光地には写真撮影が許可されていない場所がある。観光地ではどこでも写真を撮っていいわけではありません。博物館、美術館、その他政府関連のところでは写真撮影が禁止されている場合があります。珍しい場所に立ち寄り記念にカメラに収めようと思いますが、注意が必要です。なぜわざわざ忠告をするかというと、場合によってはごめんなさいで済まされないこともあるからです。特に宗教用の強いところは写真を固く禁じているところが多いです。誤って写真を撮ろうものならフィルムを破られたりカメラごと壊されたりするケースも珍しくありません。現地の人の気分をひどくないしてしまえば観光客であろうと暴行を加えられる可能性もあります。観光地での写真撮影は必ず許可されているかどうか確認をすることです。大きな観光地なら案内の看板に書かれているはずです。心配なら現地の係員に尋ねてからにしましょう。写真撮影は許可されているかどうかを確認してからにする。海外旅行で注意したい30のタブ。その23。赤道に近い国へ旅行に行くなら普段から日焼け止めを塗っておく方がいい。綺麗なビーチだ。海外旅行ではビーチで泳ぐとき必要なものがあります。日焼け止めです。皮膚がヒリヒリしたり皮が剥けたりしてはせっかくの海外旅行も苦い思い出です。 SPF が強めで水に強い日焼け止めを必ず全身に塗ってから泳ぐようにしましょう。その対策なら知っているよ。しかし本題はここからです。ビーチでサンスクリーンを塗るのはほとんどの人が実施していることでしょう。問題なのはビーチ以外の場所です。ビーチ以外の場所でも焼けやすい国があります。赤道に近い国の場合です。赤道に近い国の場合、気温が高いばかりか紫外線も強くなっています。そのため単に外を歩いているだけでも日に焼けやすくなります。見落としやすい日焼け対策です。私の場合、タイで強い日差しの中1時間歩いただけで体が強くなったことがあります。皮膚がヒリヒリして大変な目に遭いました。赤道に近い国へ旅行をするときにはビーチだけでなく普段の観光でもサンスクリーンを塗っておきましょう。赤道に近い国なら普段から日焼け止めを塗っておく。海外旅行で注意したい30のタブ。その24。利用者が破ってしまいやすいクレジットカードの3つの保険対象外。海外旅行に行くとなるとクレジットカードを持参することでしょう。フィッシング、スキミング、クレジットカードマスターなどクレジットカード被害には様々な種類があります。万が一クレジットカード被害にあっても通常クレジットカードには保険がついています。不正利用の被害にあっても保険があるから大丈夫だろう。そう思いますが、必ずしも全てが保険対象になるとは限りません。保険の対象になるためには前提となる条件があります。条件は数多くあるのですが、特に利用者がいつの間にか破ってしまいやすい規約違反が3つあります。これは重要です。ぜひ知っておいてください。1. サインなしのカードは保険対象外。よくあるうっかりはクレジットカードの裏にあるサインです。面倒だからクレジットカードの裏にサインを書いていない人がいるのですが、これはいけません。クレジットカードの裏にサインがないものは規約違反のため保険対象外になる可能性があります。万が一クレジットカードを落として不正利用されたとしても保険が適用されない場合があります。もし書き忘れていれば今すぐ書きましょう。2. 他人に貸した場合保険対象外。他人に貸した事実があればその時点で保険対象外になります。クレジットカードは契約書に貸し出しているものであり、契約者のみ使用可能という規約があります。過去に一度でも他人に番号を教えたりカードを渡したりした事実が発覚すれば不正利用として扱われ保険が適用されません。3. わかりやすい暗証番号は保険対象外。私が一番驚いたのはこれです。またこれが一番知られていないのかもしれません。クレジットカードでキャッシングをするなら暗証番号が必要ですね。その暗証番号が自分の誕生日の場合保険対象外になります。クレジットカード会社から暗証番号を容易に推測できる番号は設定しないでくださいという注意が強く流されるはずです。容易に推測できる番号には誕生日も含まれます。注意があるにもかかわらず自分の誕生日を暗証番号に設定した利用者は故意に規約を破っているとみなされます。本人の管理に責任があるとみなされ保険対象外にされてしまうのです。1234や1111のような容易に推測しやすい番号の場合も同様に保険対象外になる可能性があるので注意です。クレジットカードの保険対象になる条件を満たしておく。海外旅行で注意したい30のタブ。その20度。クレジットカードの意外な落とし穴。海外でよくあるクレジットカードのトラブルがあります。クレジットカードの上限主体です。母国で生活をしているときは現金と交えて使うことが多く、クレジットカードを使うといっても少額です。クレジットカードを持っていても限度額を意識しない人が多いのではないでしょうか。しかし海外旅行でクレジットカードは必需品です。現金を持ち歩くよりクレジットカードの方が安全です。 そのため普段はあまりクレジットカードを使わない人でも海外旅行では使う機会が増えることでしょう。海外旅行でレストランやショッピングなどでは要注意です。あらゆるところでカードを使っているといつの間にかカードの上限支配に達していることがあるのです。買い物をしようとしてもエラーが出て一時的に使えなくなります。私はこれをクレジットカードの意外な落とし穴と思っています。クレジットカードは使用通りの動きですが、トラブルといえばトラブルなのです。ではここで質問です。あなたが持っているクレジットカードの上限支配はいくらですか？即答できる人なら大丈夫です。もしわからないという人は一度カード会社に問い合わせて確認してみましょう。またこれから向かう海外旅行ではクレジットカードでどのくらいの金額を使う予定ですか？もし支払い金額が多い予定があるなら一時的に上限支配を見直してみるといいでしょう。海外旅行前にクレジットカードの上限支配を見直す。海外旅行で注意したい30のタブ。その26。クレジットカード支払いの上限は闇雲に高く設定すべきではない。海外旅行前にクレジットカードの上限支配を見直すことは大切です。上限支配が低くてそれを知らずに海外旅行中に上限に達し使えなくなる場合があるからです。クレジットカードは使用通りの動きですが発生しやすいトラブルです。上限支配を上げられるだけ上げておけばいいのではないか。それはとても危険です。クレジットカードの上限支配はむやみに高く設定するものではありません。一言で上限支配と言ってしまいますが、防犯面で重要です。例えばあなたがクレジットカードを紛失して見知らぬ誰かが拾った。不正使用されたとしても上限支配以上は使えないのです。またクレジットカードの種類によっては金融機関が個人向けに行う小口融資キャッシングができるものもあります。誰かが不正な手段であなたのクレジットカードや暗証番号を手に入れた。同様に不正利用をしようとしてもキャッシングの上限支配以上は引き出せないのです。上限支配の設定は重要です。万が一の際被害を最小限に食い止める働きがあります。クレジットカード支払いの上限は万が一のことを考えて闇雲に高く設定すべきではありません。大切なことは適切な上限支配の設定です。自分の状況や身の丈に合った金額を設定しましょう。海外旅行に行く予定があるなら一時的に上限支配を引き上げ、旅行から帰ったら元に戻してもいいでしょう。収入が増えたりクレジットカードによる支払いが多くなったりすれば改めて上限支配を見直せばいいのです。臨機応変に設定しましょう。自分の状況や身の丈に合った適切な上限支配を設定する。海外旅行で注意したい30のタブ。その27。海外では資産に関することは全てタブと考えていい。海外へ出ると異文化に触れるため母国を基準にして考えるとおかしな点や理解できないことに遭遇することでしょう。そんな時軽い気持ちで資産的な発言をしそうになることがありますがよくありません。海外では資産に関することは全てタブです。政治の資産、人種の資産、マナーの資産、とりわけ宗教の資産はタブ中のタブです。絶対に口にしてはいけません。海外では神に対する熱い信仰心を持っています。宗教の資産は神への侮辱や生き方の否定にもつながるためトラブルの火種になりやすいのです。私が海外留学中にも宗教について大きな口論になっている現地人同士を何度も見かけたことがあります。本気になって口論をしていたので殴り合いになるのではないかという手前の状態でした。現在世界で起こっている戦争も元をたどれば宗教に対する資産です。資産をすればさらなる資産を呼びます。その他政治、人種、マナーなど資産は全般的に慎むようにしましょう。思うまではいいですが口に出して言うのはやめましょう。海外ではあらゆる資産を慎むようにする。海外旅行で注意したい30のタブ。その28。レストランでワインをオーダーするときは人差し指に注意。レストランではワインに力を入れているところが少なくありません。格式あるレストランならメニューの1ページ全体にずらりとワインの銘柄が載っていることがあります。その時メニューを見ながらこれをお願いしますと人差し指で指差します。自然な流れですね。特に海外旅行なら言葉がうまく通じないのでボディランゲージとして人差し指を掲げてオーダーをする人も多いはずです。1という意味を伝える世界共通のボディランゲージです。しかしその人差し指に注意です。グラス1杯オーダーしたつもりがワイン1本と勘違いしてしまう場合があるからです。悪気はないのですがつい勘違いをしてしまいやすいのです。ワインをオーダーするときにはグラス1杯なのかワイン1本なのかを特に強調して伝えるようにしましょう。ワインのオーダー時はグラス1杯なのかワイン1本なのかを強調して伝える。海外旅行で注意したい30のタブ。その29。貴重品は他人に預けない。預けた相手が実は安全管理意識の低い人かもしれない。貴重品があればお預かりします。博物館や美術館ではフロントでそういう話しかけられることがあります。貴重品だからきちんと保管管理をしてくれるのだなと思います。そういう思い込みは危険です。預けたから絶対に安全という保証はどこにもないのです。格式のあるレストランや劇場なら別ですが普通の博物館や美術館では預けない方が無難です。観光バスの添乗員やホテルのフロントスタッフでさえ 100% 信用はできません。他人に預けると自分で安全管理ができなくなります。預けた相手が実は安全管理意識の低い人かもしれません。預かる人が必ず安全意識が高いとは限りません。相手も人ですからうっかりすることがあります。もしくは預かりますという人が実は泥棒や詐欺師という可能性もあります。それは預けてみないとわからないのです。泥棒や詐欺師は信用ができる身なりで近づいてくるのが特徴です。自分で貴重品を持っている限り安全管理は自分でできます。安全管理を他人に委ねず自分で管理することが大切です。海外旅行で信用できるのは自分だけです。貴重品は常にしっかり持つという意識を持つようにしましょう。貴重品ほど他人に預けないようにする。海外旅行で注意したい30のタブ。その30。博物館、美術館のフロントで荷物を預かろうとする本当の意味。博物館や美術館では入り口でお荷物を預かりますと案内されることがあります。積極的に話しかけられるのが特徴です。優しい人だな、重い荷物だから気を使ってくれているのかなと思います。重い荷物から解放し展示されているものに集中してもらうために預かろうとしているのだろうと思います。もちろんそういう意味もあるのでしょうが実は他の意味があります。展示されている物品を壊されたくないためです。例えば大きなリュックサックを背負って館内を回るとします。すると背中が大きく飛び出た形になります。振り向いたとき背負っているリュックサックで展示物を傷つけたり落としたりしてしまう可能性があるのです。国宝や文化財などが展示されているところでは一つの傷で台無しになることがあります。悪気があってそうしたわけではないにしてもやはり万が一ということがあります。また撮影禁止と注意書きが書かれているにもかかわらず撮影しようとする人もいます。たまたま注意書きが視界に入らなくても知らずに撮影をすることもあるでしょう。そういう人たちの行為を防ぐためにもカメラを含めた荷物を丸ごと預かろうとしているのです。つまり荷物を預かろうするのは展示物を守るため。そのため施設によっては預けないといけないところもあります。特別な事情がない限りは基本的に貴重品は自分で持っておく方が無難ですが、この時ばかりは素直に従うようにしましょう。預けることにセキュリティ面の不安があってもルールはルールです。一人一人がルールを守ることで展示物が守られ多くの人に見てもらえるようになるのです。お荷物を預かりますと言われたら素直に応じる。海外旅行で注意したい30のタブ。まとめ。その1。きちんとした服装に人に気をつける。その2。相手は泥棒のプロだという意識を持つ。その3。海外で偽物のブランド品を購入するのはやめる。その4。言葉がわからないならイエスでもノーとも答えず首も縦にも横にも振らないようにする。その5。海外旅行の初日に車を運転する予定は入れないようにする。その6。チップは紙幣で渡す。その7。チップは枕の下ではなくテーブルの上に置く。その8。枕の下に置く不自然な習慣に日本人らしさを発見する。その9。テレビの有料チャンネルには気をつける。その10。履き慣れた靴と靴下を履いて海外旅行へ行く。 その11。親切な人でも急に近づいてくる人には注意をする。その12。テーブルや机の上にむやみにお金や貴重品を置かないようにする。その13。巨大美術館はあらかじめ見たい目星をつけておく。その14。海外で宗教を聞かれたら素直に仏教徒と答える。その15。寺院や銅像の前での不敬な行動は慎む。その16。大きな音がした時こそ持ち物に注意を払う。その17。命に関わるトラブルでない限り話のネタができたと開き直って冷静になる。その18。到着当日にいきなりビーチで泳ぐのは控える。その19。パスポートの有効期限に気をつける。その20。高級ブティックや高級ブランドショップでは洋服に触る前、店員に一言話しかける。その21。ニヤニヤしながらノーというのはやめる。その22。写真撮影は許可されているかどうかを確認してからにする。その23。赤道に近い国なら普段から日焼け止めを塗っておく。その24。クレジットカードの保険対象になる条件を満たしておく。その25。海外旅行前にクレジットカードの上限期待を見直す。その26。自分の状況や身の丈に合った適切な上限期待を設定する。その27。海外ではあらゆる資産を慎むようにする。その28。ワインのオーダー時はグラス1杯なのかワイン1本なのかを強調して伝える。その29。貴重品ほど他人に預けないようにする。その30。お荷物を預かりますと言われたら素直に応じる。